はずきなだ、乗ってきな。ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは、はるきなです。この番組は役者をやっている私はるきながこの場所からさらに芸能の波に乗っていくと意気込みつつ、好きなことや気になることをみんなと一緒にお話し、ハッピーな時間を一緒に過ごそうという番組です。さて、3月1日放送分です。よろしくお願いします。今日はですね、この収録前になんと今川焼きをいただきました。美味しかったです。というのも、このいつも収録してる場所があるんですけど、このスタジオが年間使用者数が10万人なんですって。10万人ってちょっとその数字に驚いちゃったんですけど、でそれで、まあ、茨城なんですけど、あのディレクターさんが受付の際に10万人記念で今川焼きがあるんで、よかったらもらってくださいって言ってもらってきてくれたんですけど、味がこしあんとクリームと白あん、粒の白あんの3種類から好きなものって言って、こしあんとね、あのクリームを選んできてくれたんですけど、なぜ10万人記念で今川焼きなのかっていうのがすごい気になって、近くに美味しいお店とかあるのかなとかね、いろいろ考えながら、でも美味しい今川焼きをいただいて、まあほっこりした気持ちで今日の収録はスタートしました。最後まで頑張っていきます。さて、番組からのお知らせです。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。では、3月も元気に行きましょう。みんな一緒に乗ってきなー。この番組は、インディアリティザドリーム、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
あっちこっちどっち、あっちこっちどっち。このコーナーは、私はるきなが個人的に気になっていること、世間やとある界隈で話題になっていることの中から、リスナーの皆様にも事前に2つの選択肢からアンケートを取り、はるきなだ乗ってきなではどっちになるのかという答えを出していく、リスナー参加型のコーナーです。さて、今回のお題は何かというと、楽器できるできないです。はい。前回ね、あの2月9日に私のオフ会があったんですけど、2部の撮影会と3部のご飯会は、あの、ライブハウスで開催したんですよ。で、セットがね、そのままなんで、ギターセットがあったりとか、ピアノとかね、あとドラムセットなんかある場所で撮影会とかご飯食べてたんですけど、ふと結構ね、皆さんに聞いたら、楽器をね、できる人が案外少なかったのよ。なんかね、ギターとかできる人いそうなイメージだったんですけど、なのでちょっと気になって、はるきなだ乗ってきなではどうだったのかっていうのをね、ちょっとアンケートに取ってみました。まず、私はるきなは楽器できるできない、あっちこっちどっち。できるです。って言われましたけど、意外だよね。とはいえね、すごい昔なんですけど、小学生の頃に、実は6年間ピアノを習ってたんですよ。うち食堂をやってるんですけど、お客さんの中に、 ピアノの先生をやってる方がいて、で来るたびに、まあ、月1回必ずピアノを教えていただいて、実はお月謝も払わずに教えていただいてたの。でしかもその先生はその先生でうちでラーメンとかご飯を食べてお金を払って帰っていくって、ちょっとね不思議な感じだったんだけど、結構ね厳しい先生で、今はあまり連絡取らなくなってしまったんですけど、こう高校卒業した時とか人生の節目では連絡を取るような、そんな私の中では大事な先生です。あと実はねギターを弾けるんですよ。それこそ高校生中学生ぐらいかな始めたんですけど、やっぱね東京出てきて一人暮らしをするようになったら騒音の問題がいろいろ厳しくて、それでね弾かなくなっちゃったんで、ギターが弾けるとはあんま言わないようにしてるんですが、実は楽器できます。でオフ会の話で言うと、今回歌を2曲ほど歌わせていただいたんですが、1曲ね森高千里さんの渡良瀬橋を歌ったんですよ。で合間の感想の部分で実際にね森高さんもアルトリコーダーを吹いてたシーンがあるんですけど、 MV で私もアルトリコーダーをわざわざ買って練習して、アルトリコーダーも吹きました。初めて吹いたんですけど案外うまくいけたなと思って、ちょっと練習したらもっといろいろ吹けるようになるんじゃないかなってなんとなく思いました。ではこのね春キナダ乗ってキナではどうなのかというと、リスナーの皆様はあっちこっちどっち、できるが 38% できないが 62% でできないです。意外でしたね。こっちだとね案外みんなできるんじゃないかなって勝手に思ってたんですけど、できない人が多かったです。コメントもねいくつか紹介していきましょう。ありがとうございます。まずできる方、部活ブラスバンドでクラリネットとトランペット吹いてたけどもうできないわっていうコメントいただいてます。素敵ですね。なんか音楽系の部活があるっていうのがすごい羨ましくて、私のさ地元は人数が少ないから、もうバレーボール部、卓球部、卓球、あと野球、サッカーぐらいしかなかったから、いいよねブラスバンドってかっこいい。でクラリネットとかさトランペットっていう管楽器っていうの、ああいうのすごい羨ましいよね。なんかテレビとかでさよく大会のシーンとか見るじゃない、高校生のなんちゃかブラスバンドうんちゃかみたいな、ああいうの見るとね羨ましいな、かっこいいなって思います。できないという方からもねコメントいただいてます。若かりし頃シンセサイザーが流行って楽器店で弾いていた記憶がありまするが、キーボードを演奏してみたいです。これできないと言いつつシンセサイザーはで実はちょっと弾けるんじゃないか、できるんじゃないかこれはって思ったんですけど、わかります、シンセね、いろいろね有名なバンドさんが頭の中でパッパッパーって浮かぶんですけど、あれもねかっこいいですよね。キーボードを演奏してみたいです。今ねヘッドホンで聴けるキーボードとかも結構進化してる、防音にね長けてる楽器も増えてきたので、まあ、機会があったらぜひキーボード挑戦してみてください。安いエレピ購入しました。エレピってなんだっけって思ったのよ私。調べたらエレクトリックピアノでした。と思ってね、鍵盤系の楽器で、今後自分でハモリのメロディーを作れるように購入したそうです。すごい。歌をね、結構頑張ってらっしゃるのかしら。弾くためじゃなくてね、ハモリのメロディーを作れるように。すごいですね。いや、素敵です。あと、中学生の時からギターは持っていた。思ってた。今も。でも、指が短いのかコードを抑えられない。ああわかります。 F とかねすごい難しいんですよね、弦をね全部押さえなきゃいけないとか指の力がねいるんですけど、指がね短くてもやってたらどんどん広がるんですよ、広がるっていうか広がるようになるんですよ、ピアノもそうなんですけど。 ギターなんて特にね、やらないと、皮っていうのかな、指の皮がさ、もともと薄いじゃない？それを弦楽器で練習していって、タコができて、その皮が破れて、また硬くなってタコができてっていうのを繰り返して、こう弦が抑えられる指がさ、完成していくから、これ続けるのがやっぱ一番大事よね。でもね、私も指短いからね、抑えるのが大変っていうのはめちゃくちゃわかります。もしよかったらね、今も持っているとのことなので、改めて挑戦してみてはいかがでしょうか。そう、もう一つありますよ。指が短く弦を抑えられない、ピアノも届かない、挑戦したいのはサックスかなっていう方もいらっしゃいますね。やっぱ管楽器とか憧れますよね。で、ギターとピアノはね、指が短い、自分にはできないんじゃないかっていうところで、最初に挫折する方が結構多いみたいですね。大丈夫。私も超短い、子供用のね、5歳児ぐらいの手袋とか今でも履けるぐらい短いので、ぜひみんなで一緒にね、挑戦してみましょう。結構皆さんね、弾けない方も挑戦してみたい楽器はあるんだなって思いました。私はね、新しく挑戦するなら、ちょっとね、ドラムできたらかっこいいなって思ってるんですよね。リズム感がさ、ないからさ、8ビートとかさ、あと、何、ピアノって言うても手じゃない？指を動かすじゃない？両手別々とはいえ。ギターもそうじゃない？で、ドラムってさ、足もあるじゃん、なんか。スネアっていうの？カチャカチャカチャカチャ、足で踏んで。で、シンバルとかさ、いろんな部分があってさ、それができるようになればめっちゃかっこいいんじゃないかみたいな。で、ね、ドラム、ボーカル？今、ちょっと最近の浮かばないけど、CCB しか浮かばなくてさ、私の年代じゃないんだけど、ああいう感じでさ、ドラムボーカルとかもめっちゃかっこいいなって思って、で、ライブハウスに行ったらドラムセットがあるじゃない？いや、ドラムできたらかっこいいなって思うので、なんか機会があったら私も新しい楽器に挑戦してみようかなって思いました。いや、皆さんたくさんのコメントありがとうございます。今回のあっちこっちどっちはできる楽器あるないでした。答えは 62% でできないでした。次回はあっちこっちどっち。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。北山さとしです。北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。この番組はトンボことナレーターの北山さとしが妄想を披露したり、自らの偏った感性で気になるものを紹介したりする番組です。まさかのラジオなのにロケに行く。このロケ、一体伝わるのかどうか、その微妙な感じが逆に癖になるかもしれません。ぜひぜひ聞いてみてください。
ミュージックゼロチャンネル。
ここだけの話。ここだけの話。このコーナーは、周りの人は気にしてないかもしれないけれど、自分的には気になっていることや疑問に思っていること、誰かに話すにはちょっと照れくさいこと、嬉しかったこと、だけど誰かに伝えたい、そんなここだけの話をするコーナーです。今回のお題はこちら、オフ会ありがとうございましたっていうところです。いや、改めて2月9日のオフ会ありがとうございました。オフ会の間ではね、ちょっと話しきれなかったお話とかいろいろあるので、このラジオでね、ちょっと話していきたいなと思います。はい、まずね、大変だった大変でした何がって、ね、この番組でもちょこちょこお話ししてたんだけど、準備が大変だったのよ。やっぱり手伝ってくれる方はもちろんいるんだけど、一人であるっていうのは、 大変だったっていう一言に尽きるんだけど、始まっちゃえばねもう楽しいんだけど、いろいろあったのよ今回もさ。前日とかその当日の例えば一部が始まって、江戸切子を体験したんですよみんなで。でその時にみんな集まってた時に、3部でご飯会をやるから、私2部の撮影会の時にお米炊くからさみたいな、ほかほかの美味しいお米の匂いが途中から漂ってくるからお腹空いちゃうねとか言ってたの。それで誰かがボソッとさ、絶対炊飯器のスイッチ忘れるって言ったのよ。そんなことないから、だって今言ったんだよって言って、そこからね、まあ一部終わって二部の撮影会なんだかんだバタバタで、二部から三部の間にじゃあご飯の準備をして、その後実は私一人芝居をやる予定だったから、ご飯の準備を先にねみんなで並べちゃおうみたいな、机とかもね並べるのみんな手伝ってくれたんですけど、その時にさ気づいたのよ、あ、ご飯のスイッチ押してないみたいな、米炊いてないじゃんって思った時にみんながほらねみたいな、何そのほらねっていう反応って思うんだけどさ、実際そうなってるじゃん。で私はまたその3部の準備をするために着替えをしたりとか、ステージ上のセットをしなきゃいけない。で当日ね、音と照明もやってくれる方が、ハウスの方がいて、その方にも情報をもっと共有しなきゃいけないとか、でもバッタバタで手伝ってくれてる方に、普段本当に知ってる方は知ってるんですけど、私がね顎で使えるような人じゃないのよ。もうなんかわすいません、はい、はーみたいな感じなんだけど、すいませんちょっとお米無洗米なんで、ちょっと水で水でスイッチ入れてもらっていいですかとか言ってさ、うわーみたいな、やっちゃったよとか思ってね、そういうバッタバタをしながらさ、はいはいみたいな、周りは優しいからそういう優しい目で見てくれるんだけど、もうそういうことがさ一個一個抜けてるので、結果的にご飯の量とかもそこそこあったから、まあ、お腹的には満たされてたかなとは思うんだけど、そのライブハウスの上に焼き鳥屋さんがあって、そこから当日のさ2部がそれこそ始まる前に唐揚げを頼んで、私が一人芝居をやっている間につまみでね出しておこうと思ったの。そしたらさ、それもすっかり忘れてて、終わった後に唐揚げとか思って、うわーもう何年だろうみたいなね、こういう一人でやるのは大変だなとか思って、前もってこれやろうこれやろうってメモしていたのにもかかわらず、こんなに抜けがあるのかと。もうね、ちゃんとできる人は多分ちゃんとできると思うんだけど、私こんなに本当にねおっちょこちょいで、しかもこんなね撮影の前にみんなに豪語してたのにと思ってね、それは本当に反省しました。次回やるときはね、もっとこうできる女であろうと心に誓ったオフ会なんですけど、まあその他に一個挑戦できてよかったなっていうことがまずあって、やっぱりね三部の一人芝居、まあ一人芝居っていうほどがっつりした舞台ではないんですけど、まあ私が今までどんなことをしてきたかっていうのとか、あとこの春木灘の的なのね、ラジオのコーナーで春木菜に寄ってきなっていうコーナーがあるんですけど、そのコーナーをちょっともじったような作りにして、飲みどころ春木菜の出張バージョンみたいなお芝居バージョンにして、その間に今まで歌ってこなかった、人前でやりたくなかった歌を挟んだりとか、森高千里さんの渡良瀬橋とかね、あとバレンタインキッスを歌って踊って、歌って踊るとこんなに息が上がるのかって改めて実感したりして、まあこれはもっとね練習していって、ボイトレとかねダンスもそうなんだけど、役者としてのまたスキルアップにもなる、自分の足りないところも分かったような、そんなイベントだったなっていうのをすごい実感した一日でした。終わった後はね本当に燃え尽き症候群じゃないんだけど、次の日は死んでましたが、まあそれで終わりじゃないんですよ。スケジュールをぎゅうぎゅうにしすぎたせいで、皆さんね結構チェキを取ってくださったんですけど、当日にやっぱりねサインとかイラストを書いてお渡しすることができなかったんで、前回のねオフ会の時もそうだったんですよ。スケジュールタイムがなさすぎて、はい、なので次回からもあらかじめ もうチェキは当日は渡しませんよっていうことにして郵送するので、住所くださいっていうのとかも事前に準備して、もう次回からはそういう風にしようとかね、いろいろ改善点も見つかりました。でもう一つね、オフ会の時に絶対言いたかったって思ってたのにすっかり言えずに忘れてたことがあるんですけど、X とかインスタで1月の5日から7日ぐらいの投稿で、私がね、ノコギリを持って何やらギコギコギコギコやってた動画を上げたんですよ。で、スタジオでちょっとなんちゃら作ってますみたいなっていうのが、それが実はこのオフ会の会場のライブハウスなんですけど、ステージのがあって、ステージの前にちょっとたまりのスペース、お客様が見られるスペースがあって、そこからさらにちょっと後ろに、まあバーカウンターがあるんですけど、バーカウンターと下のね、客席の部分がちょっとだけね、段差になってるんですよ。で、その段差のところに1メートルしないかな、30センチから45センチ、まあ1メートルぐらいの壁というか塀、仕切りがね、実はあったんですけど、そのライブハウスのオーナーになった方が、この仕切り邪魔だよね、いらないよねっていう話になって、これ今後のために取っちゃおうかっていう話を打ち合わせの際に1月にしたのよ。で、その取っちゃおうかって言って取ってた動画なの。そう。だからさ、オフ会の時にさ、ここに実はね、壁があったんだよって言ったら、えー、ってなるじゃん。で、あの動画さ、ここを取り壊してたんだよ我々がみたいな話をしてたら、ってそんなね、もっともっとそこは壁がなかったような、もうスペースとして成り立ってたのよ。だからこれをね、あの時に言わなかった自分はなんてミスを犯してしまったんだと思い、ここだけの話で今度話そうと思って今話してみました。ちょっとね、気になる方はね、動画をもう一回1月ね、5日とかインスタの方が探しやすいかな。7日ぐらいに上がってる、ノコギリで私がいろいろ木を切ってる動画があるので見てみてください。で、せっかくね、こうやって一回オフ会でライブハウスを使わせていただいて、そこからね、なんかいろんなね、お声をいただいて、もっと頻繁に、こんなにがっつりしなくてもいいから、オフ会じゃないけど、まあご飯を一緒に食べれるとか、会えるような時間を作ってほしいっていうのを言っていただいたので、で、せっかくね、場所もあるので、今後は毎月とかは難しいんだけど、1年に1回とか2年に1回じゃなくて、もうちょっとね、短いスパンで、まあなんかイベントとか企画とかできたらいいなって思いました。結構ね、声があったのが、まあ、公開収録やってほしいとかっていうのが、まあ、スペース的にはやっぱりできるので、なんかね、うまいこといけばこのラジオもいつか公開収録とか、いろんなゲストの方とか呼べたりとか、そんな風にね、発展していけばいいな。いろいろなね、お芝居とかね、いろんな仲間が増えて、いろいろ使えるような場所になればいいな、なんて思ったオフ会の一日でした。今回来れなかった方もね、いると思うんですよ。気になってたけどやっぱね、遠くて行けなかったよとか、タイミングが合わなかったよっていう方も、多分ね、頻度が増えたらどっか国家で会いに行くことはできるかもしれないとかさ、なんかもうちょっとがっつり一日はちょっと疲れちゃうから無理だけど、3時間ぐらいでもうちょっとお値段安くてとか、お酒飲みたいとか、ご飯食べたいとか、ちょっとイベント楽しみたいみたいな時に、使ってもらえるような、来てもらえるような空間をね、私も今後作れるように、いろいろね、反省点も活かしてやろうかなと思いました。本当にね、失敗が多くてね、そのためにみんながさ、優しいから甘えてしまってるんだけど、もうこれからね、もうちょっとデキジョンになりたいと私はずっと言ってるので、そこもね、作っていけたらいいなと思いました。まあレベルアップできたかなっていうオフ会と、久しぶりにみんなで楽しく 遊んでね、飲んで食べてできたオフ会だったので、大成功だったんじゃないかなと思う一日でした。また次回も頑張って開催しますので、その時は皆さんぜひ遊びに来てください。失敗と成功とトライアンドエラーで頑張っていくぞっていう、はるきなのここだけの話でした。
息子のやる気のなさをどうにかするため、49歳にしてグラフィックデザイナーからラジオパーソナリティにジョブチェンジした男の愛と勇気と感動のドラマ。その先にあるのは夢か絶望か。来春全国東宝シネマズで公開予定。
なわけないんですけど、トムのおはこんちわ版。この番組は25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男がまあくだらない雑談を繰り広げて、小さじ1杯エロい話があるかな、そんな番組です。皆さんぜひ聞いてみてください。待ってます。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、告げ発泡仕込め。滑り落ちる笑い声、そんなどうでもいいのなら、お望み通り踊ってるわ。つまらないものですが、陰に満ちる泣きまで、そんな茶番でいいのなら、好きなだけ食べてってよ、ごちそうさまを。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、告げ発泡仕込め。
ミュージックゼロチャンネル、はい、お届けしてきました3月1日放送分の春木なだのってきな、お別れが近づいてまいりました。いやー、今日収録日はね、寒波が来てますっていう日で、この数日すごい寒かったんですけど、この放送がね、流れる頃はもう暖かくなってるんじゃないかなって、春の匂いがねちょっとずつしてるんじゃないかなと思って、ちょっとワクワクしながら今日はこの一日を喋っております。さて、番組からのお知らせです。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて番組公式 X アカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルでは、リスナーの皆様からのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。X 内で検索していただけると出るかと思いますので、どしどしフォローをお待ちしております。さて、私、はるきなも X をやっております。ひらがなではるきな、句読点の丸をつけてはるきなで検索してみてください。最近はオフ会での写真もいろいろアップしてるので、X だけじゃなくて、インスタグラムもいろいろチェックしてもらえると嬉しいなと思います。インスタグラムのリンクは X に貼ってありますので、ぜひチェックしてください。よろしくお願いします。オフ会での話なんですけど、このね、X とかインスタとかノートとかやってるんですが、はるきなは、SNS を更新しなさすぎるって言われたんですよ。いや、自分的には毎日ね一回は更新してるんだけど、もう頑張ってるんだけどとか思いながら、それでもね、もっといろいろやってみてよって言われたのでね、今どうしてこうかな、こうしてこうかなって模索して、1日1回ないし2回に更新をね上げようとかやってるんだけどね、なんかね、なんかアイディアがあったら番組宛てにメッセージでもらえるととっても嬉しいなとかさ、その時言ったのが、 YouTube もね やりたいなとは思ってるんだけど、ネタがね思いつかなくてね、どうしようかなとかずっと言ってるんですけど、オフ会の時に、じゃあ分かったよ、 TikTok は多分私年齢層的にも向いてないし、コンテンツ的にも多分向いてないから、 YouTube を3月1日から開設するようにするってオフ会で言ったの、今喋ってて思い出したの。ちょうどこの放送日でしょ、その時に実際私は YouTube をさ開設できてるのかどうなのかって今すごいさ思い悩んでしまって、あどうしようみたいな。ただね、その時言ってたのは、朗読とかね、あの寝る時に聞くような、聞けるような、なんかそういう導入、睡眠導入の動画とかさみたいな、いろいろ言ってたんだけどね、他にさこういうチャレンジ系の YouTube も今すごいいっぱいあるじゃない。で、はるきなはお酒好きだから、飲んでるだけの動画でもいいよとかさ、飲んでるだけの動画ってそれ配信と変わんないしさとかさ、いろいろこう自分一人でやっぱり考えてると、もんもんもんもんとしちゃっているので、あのもし皆様もなんかアイデアがあれば教えてもらえると嬉しいです。では3月もこの後素敵な時間を過ごしていきましょう。次回も一緒に乗ってきな。この番組はインディアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。